本当に幸いな礼拝であることを嬉しく思います。ともにですね、本当に子育て中の親御さんは大変だなと思います。一言のようなことも言っていますけれども、私も2人の娘を神様からお預かりしてと、下の娘が大学この3月に卒業ということですから、まあ、子育ても一区切りというようなことかなとも思いつつ、私たちの時代よりも本当にさらにさまざまな情報が、何を信じていいかわからない、そうした中で、子育て大変だな、厳しい、本当に経済的な競争の中で、人が人とも思われないようにして、働かざるを得ない、食べるために、そうした親御様の励ましの時となればとも思っています。日本においてですね、子供さんを託された親御さんにですね、質問をするときにですね、どんな大人になってほしいですかと質問されるとですね、多くの親御さん、あまりこう自覚なしにといいますか、日本文化の中でですね、多くの方がですね、何気なしに言う言葉があるそうであります。どんな大人になってほしいですか？皆さんだったらどう答えられるでしょうか？なんと、日本人の多くはですね、こう答えるそうです。人に迷惑をかけないような人になってほしいと願います。いかがでしょうか。それにですね、中にはもう少し加える人もあるかもしれませんね。あなた、人に迷惑だけはかけないでね、お父さんのお仕事は、あるいはお母さんのお仕事はこれこれだから、あなたが誰かに迷惑をかけれることがあったらお父さんが困るからねっていうのは、そんなようなことがあるのかもしれません。そんな言葉の中でですね、ある子供たちでありますけれども、初心期を迎えようとするそんな女の子、普通の女の子よりもですね、どんどん背が伸び始める、伸びるのが早いという、そしてそんな中でですね、なぜかその子はこう猫背になっていって、これで話を聞いてみると、嘘のような本当の話ですけれども、後ろのお友達、黒板が見えなくなってはいけないと思って、人に迷惑をかけないでね、かけたらダメだよって、迷惑をかけてはいけない、迷惑をかけてはダメよ、そうしたことが講じると、いつの間にか失敗をしてはいけない、恥をかいてはいけない、あるいは親に恥を書かせてはならないと、そして中でですね、いつの間にかバッターボックスに立ってもバットを振らない、リトルリーグの場合にはずっと立ったままでもそんなにストライクゾーンに投げ込むお友達は少ないですから、振らなくてもフォアボールで出塁という、恥をかかないように、失敗をしないように、本当に考えてみると恐ろしいことだと思います。そうした日本文化の中にありますけれども、聖書は何と言っているかというなら、人に迷惑をかけてはならないではなく、自分にしてほしいことをあなたの隣人にもしてあげなさい。一瞬同じようにも見えますけれども、けれども自分という存在をどのように受け取っているかというのは、自己肯定感ということにおいては全く正反対であります。人に迷惑をかけない大人に、人に迷惑をかける自分なので、かけないように注意をしなければならない自分なのか、それとも 人に良い影響を与えることのできる自分、自分にしてほしいと思うことをあなたの隣人にしてあげなさい。人に良い影響を与えることのできる自分、みんなから愛されている、必要とされている価値ある自分。そして中でですね、例えば親御さんからですね、誰々ちゃん、失敗なんか恐れなくていいのよ、大事なことは大概失敗を通して学ぶものなのよ、だからビクビクしないで挑戦しなさい、もしもの時にはお父さんがお母さんが責任を持ってあげるから、そのように励まされるとするならば、子供たちは目の前の状況に飲み込まれない、むしろ冒険好きな子供として成長していくことができるのではないでしょうか。人の見方についても、最初から人を疑ってみるのか、それとも信頼し、人とは信頼し協力し合い、時に失敗もあるけど許し合って生きるものなのか、そのように親がどう見ているのか、それらの人生における土台、価値観というものは、おのずと私たちが抱いているものがここに影響を与えるということは悩めないのではないでしょうか。あるミッションスクールというか幼稚園のお友達、通っていた女の子、どうしてもその女の子はですね、嫌いな子がいたそうです。そうした中で、ね、嫌いな子がいちゃダメよっていうようなことをこう親御さんが言ってたんでしょうかね、人を嫌いになること、それはいけないこと、親御さんからそう言われてたんでしょうか。だからどうしても好きになれない子がいて、自分を女の子は責めていた、そのことをシスターの先生に話したときにですね、話したときにそのシスターの先生はこう言ってくださったそうですね。好きに、どうしても好きにならなければならないと、そのようにしなければならないと思わなくてもいいのよ、ただその子にも親切にしてあげなさい。そのシスターの言葉はその子にとっての本当に大きな祝福、生涯の言葉になった。嫌いな人をどうしても好きにならなければ、そうではない、もしそういう人がいたとしても親切にしなさい。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意。本当に神の言葉は私たちを自由にする、解き放つということを思いますけれども、そうした中で、お呼びいただきましたこの葡萄園の例えでありますけれども、幼子の成長に関わるようにと使命与えられたお互いっていう、どんな価値観を持って幼子に関わることが幸いかということを今日ご一緒に見たいと思っています。そしてイエス様はですね、時々この幼子の成長に、子育てに関することをですね、例えでこう話されることがあります。その中でですね、ドキッとさせられたり、ハッとさせられたり、あるいはまたはですね、この方はわざと私の心から神様に対する反発を引き出そうとしているのかしら、意地悪をしているのかしらと思うようなことをイエス様は時に例えで語っておられます。今日お読みいたしましたマタイもそうですけれども、 例えば報道息子もそうであります。報道息子、多くの方は聖書を開かなくてもだいたいイメージできるんじゃないでしょうか。お父さん、親父が亡くなった時に私がいただくべき財産を今くれないか。そして弟息子はそれを受け取ると本当に父のもとを離れて遠いところに、そして宝刀三昧身を持ち崩して帰ってきたかと思うと、父はどうであったかというと抱きしめ接吻し、そしていなくなっていたのが見つかり、死んでいたのが生き返ったのだから喜び祝うのは当然だ。宴会を始めた。弟息子は本心に立ち返って、せめてお父さんに謝ることができるならば、そんな思いで帰ってきたのはありのまま受け取って。でもそれを見ていたお兄さんは指摘されて、お父さんは、私は一度もお父さんの戒めを破ったことなんてありませんよ。にもかかわらずあなたは私に子ヤギ一匹くれたことはないじゃないですか。うんうん、その時に普通の親であればと、多くの親はですね、お兄さんの顔を立ててですね、おう、悪かった、お前に相談をしないで勝手に宴会なんかして悪かった。そしてですね、弟息子を呼んで、さきなさい、お前もお兄さんに謝りなさい、なんていうような、そんなふうなことにもなろうかと思うわけでありますけれども、しかし父親は言いました。私のものは全部お前のものじゃないか。そして死んでいたこの息子、私の息子、お前の弟が生き返ったんだから喜び祝うのは当たり前だと、少しの迷いもなくそう言い切っている。お兄さんの立場からしたらもう言いたいこともうたくさんあるような気もいたしますけれども、でももしそこでお兄さんを立てて、いうような父親の権威を、一歩引いて、お兄さんを立てて産むということであれば、父の亡き後兄は弟を蔑んで、そして弟は一生引け目を感じながら兄に、決して仲の良い兄弟になることはないでしょうけれども、父親は喜びがあるのは当然だという言葉を持って、人は何度でもやり直せるということを弟に示すとともに、弟息子に示すとともに、兄には本当の意味で尊敬を受ける人とはどんなものか、父の修行を、神からの祝福の修行を受け取る、私の息子長男として受け取るものは何を受け取るべきなのかという、このところにおいてイエス様は示される。それはこの世の価値観とは違う、神様がイエス様を通して私たちに与えようとする神の国の価値観ということでありますけれども、そうした中で、今日ですね、ブドウ園のこの例えからご一緒したいわけでありますけれども、高等息子の死んでいたものが蘇ったのだから喜び祝うのは当たり前だという言葉とともにですね、ドキッとこのところでさせられる言葉というと、皆さんどこでしょうか。聖書をご覧いただきまして、13節、14節、15節がそうではないでしょうか。お読みいたします。労務者たちが働き終えて、そして生産を、その日の生産をするところでありますけれども、 一番この主人は、後から来た5時からのものから与えたようでありますね。なんと1日1デラリを1万円をもらって、そしたら朝から働いていた者はこういろいろこう彼が1万円なら私はっていうのはそういう気持ちの中で自分も受けいただいたのが1デラリだったので、不満をこの主人に語った時に主人が語った言葉がこの13節。しかし彼はその一人に答えていった。友よ、私はあなたに何の不当なことはしていない。あなたは私と1デナリの1万円の約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるんですか。この例えに触れた時、私たちお互いは訳が分からないというか、どういうこと、納得がいかないという、ってこう混乱をしたお互いではないでしょうか。どういうこと。朝から働いたものと夕方何もほとんど働いていないものとの賃金が同じですか。わけわからない。どういうこと。その理由は私たちがわけがわからなくなる理由、今日はこのところを掘り下げたいわけでありますけど、理由はイエス様がここで示された天の御国、20章の一節には天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。天の御国、神の国、天の国の価値観、神様が抱いているおられる価値観、世界観と私たちが抱いている、私たちが握りしめそして生かされている世界観、この世の世界観との価値観があまりにも違いすぎるので、どういうこと。そして受け入れられないというか、わけわからない、この主人何が言いたいのということになるのではないでしょうか。どうして公平でないのか、朝から働いたものと5時からのものどうして公平でないのか。賃金というのは労働の対価として与えられるものじゃないのか。あるいは賞与ということを考えるならば努力に報いて、与えられるものじゃないのか。5時からのものにさえも一緒なんとであるなら私の頑張りはそれは加味してもらえないんですか。そしてさらに、面白いことがここには記されていますけれども、そもそもこの葡萄園の主人でありますけれども、労務者たちを雇うためにどうしているかというと、しもべを使わしているのかというと、一節を見るときにそうではない、自らが出向いているようであります。一節に書かれています。そしてどのように出かけていったかというと、朝早く、そして次には3節には9時頃にも出かけてみて、5節にはそれからまた12時頃と3時頃に出かけて、そして6節にはさらに5時頃に出かけてと。この葡萄園の主人、皆さん、そもそも自分の収益ということを最優先にするならばどうでしょうか。皆さん5時まで出かけていきますか。 何時までなら出かけていきますか。自分の収益を考えるなら、私だったらまあ昼までかな。皆さんどうでしょうか。3時から出かけていって、5時から出かけていって、5時のものなんてさ、市場で見つけて、そしてさ、相当のものを払うからって言って、カゴをかけたら、はい、おしまいって言って、仕事も何もしない。その状況だっていう。とすると、この主人は、誰のために出かけていったのか。何のために自らの収益を最優先にしたものなのか。そして面白いことでありますけれども、賃金の払い方はどうかっていうと、わざと物議を醸し出すような方法を取っています。あえて取っているとしか思えないような方法。一番最後のものから順番に、しかもオープンな形で。そしてその上、ほとんど労働できなかった5時からの人物にも1デナリ1万円を与えた。オープンな形で。であれば、彼が石でなり、じゃあ朝から一番から働いた私はっていうふうにこうですね、いくらもらえるんだろうって想像してしまうのは人ではないでしょうか。当たり前ではないでしょうか。これが支払いが逆でですね、朝一番からのものから、そして誰にも言わないようにって、このお金は誰にも言わないようにとクローズでですね、渡していくならば、朝一番のもの、朝一番のものが嫌いな男がいて、3時からのものですね、男がいて、そしてなんとかこう一番の朝一番の男をやり込めたいと思ってですね、あ、私も石でなりって、主人からは言わないようにと言っても、あ、私も石でなりだとかって言う人がいるかも。そういうことがあるかもしれませんけども、クローズで渡されたならばこうはなっていない。じゃあ隠して渡していればよかったのか。一人一人説得をして与えればよかったのか、順番を逆にすればよかったのか。あるいはこのところにおいて、同じなんですか、私たちは朝から朝を辛抱したのにって言ったときに、それはあなたが人と比べてるからそんな思いを抱くんでしょう。比べなければいいんですよ。なぜあなたは朝から一番だからと言って5時のものと比べるんですか。あなたは問題でしょう。と言えばいいのか。もしそんなことをしたらですね、じゃあご主人様、あなたは朝から働いた私の努力を軽んじると言うんですね。そんなことはどうでもいいって言うんですね。それは人である私の尊厳を無視することですよ。それに公平という問題はどうなるんですか。あなたの世界は、あなたのもとには真の公平というのはないんですか。どうしてこんなところで私が働くことができるですか。もうこれ以上働くことはできません。と。労働の意味もあなたのもとでは見出せなくなります。けれども、一つだけ鍵があります。一つだけ鍵があります。その鍵は13節でありますけれども、しかし、彼はその一人に答えていった。友よ、私はあなたに何の不当なこともしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。一日一デナリ。人が人として生きていくために必要なもの。 たとえ5時からであったとしても人が人として生きていくために必要なこの1でなりはこの5時からのものにもやりたいんだ。それが神様の心。ひょっとしてですね、誰も遊んでたわけじゃないですよ。なんでこんな5時からのものに対して6節を見ると、また5時頃に出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのかに彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。遊びたかったわけではない。ひょっとしてですね、その人はですね、子供を病院に連れて行かなければならなかったかもしれません。奥さんは内職で疲れて、もうその日は偏頭痛で、もう寝て助けで動くことができない。そして父親である本人は何とか働きに行こうと思っても子供がっていう、もうそんな状況でって、あれやこれやしてたら夕方になってしまったっていう。あるいは障害を持った息子がやっとの思いでですね、市場に立った。すると5時になってしまっていた。心配する親御さんたち、家族たちはその彼を送り出して雇ってもらえるだろうかと。ところが手に持って帰ってきたのは1でなりであった。それを見た時にですね、どれほど家族は親御さんは喜ぶことでしょうか。そこにまさに神の国を、神の愛を、神の支配を見るのではないでしょうか。言えることはですね、皆さんこういう状況の中にあってですね、あなたがお父さんお母さん、あなたが育てた子供さんが、あなたの子供さんは朝一番だったかもしれないけれども、5時に来た人、1タラントを渡されたのを見て、そして自分も受け取ったの1タラントであることを見て、そして5時の人にですね、よかったね、お給料もらえてと、あなたの子供さんがそう語るとするならば、あなたの子育ては間違いがない。神様の祝福の中に、間違いなくその子は祝福のど真ん中に、多くの人から祝福を受けて必要とされて、人を祝福されるするものとなるのではないでしょうか。そしてその子供は老いていくあなたに喜びをもたらすものとなるのではないでしょうか。人にとって本当の公平とは何か、人権とは何か、労働の意味とは何か、ぜひお父さんお母さんに問うていただきたい。何が本当に神様から今私に託されているこの子供のために大切なことは何なのか。私たちが抱いている価値観というものが無意識のうちの流れ、そして時にそれが子供を萎縮させたり、あるいは勇気づけられて恐れないで問題に立ち向かう、そういう励ましを与えるものなのではないでしょうか。神様によって作られたこの世界、この世界は神様によって作られた世界です。そして実は私たちは全てが恵みの中に生かされています。全てが神の恵みの中に生かされています。ですからよく考えていますと、彼はですね、比較して5時からのものと比較して、私が少ないんじゃないか、私は朝からと言ってるんですけれども、でも朝一番から今日雇ってもらえるだろうか、どんな仕事があるだろうかっていう時に、しっかりとあなたとの約束は必要な、あなたにあなたの家族に必要な石でなりだってことをしっかり約束してくださって、 そして安心して働くことができるとするならば、それはすごい恵みではないでしょうか。けども神様に背を向けた人間は、自分と自分の家族のためには努力と犠牲を持って、ある面自分の王国を築こうとしても、でもそうした世界というのはいつの間にか効率とか目に見える効率とか公平さとか能力主義に支配される世界というのは、いつの間にか支配するつもりが支配されて、気がついてみたら自分自身の人間さえも、人間性さえも失うというようなこと、物事が損か得かでしか見えなくなってしまったり、持ってくるのを忘れましたけれども、御影福音教会6月に、就活セミナーというのを初めてしました。どのように死を迎えるかという、その準備のために突然死をがんのように宣告された人たちの手記33人の大切なことっていう、死ぬ時に初めて気づく人生で大切なこと33という本を準備のために私読みましたけれども、本当に何のためにそこには生きてきてたんだろうか、もっと本当は大切にするべき価値観というものがあったのではないか、男性の場合に多くの悔いがそこに記されていましたけれども、そして皆さん驚くべきことですね、私だったら哀れみの上に、同情の上に、最後のものに1タラントを差し上げたとするとですね、私は最初の人にも1タラント、これではちょっとまずいんじゃないかって言ってですね、2タラントにしようか3タラントにしようかっていうのは気持ちがこう湧いてくるかもしれない。でも主人は1タラント、約束は守る、恵みはあふれるばかり、しかし約束は、言葉を変えると、そもそも最初からそれは約束は恵みの約束であって、その人のために最善を願って、もし約束を破って3タラント5タラントうんぬんといいようにも思うかもしれませんけども、道路労働の喜びは消えるでしょう。いつの間にかそうしたことの中で、その人は貪欲を追い求めるようになっていくかもしれません。神様は約束をしたことは変えません。すなわちそれを裏返すならば、完全な約束を私たち一人一人になしてくださるお方、最初にしてくださるお方、そして神様はあなたの子供さんたちにも最初に神様は祝福の約束を結んでくださっている。よかったね、お給料もらえてということもできる、子供として私たちが子供を自立するまで神様にお預かりし、そしてお返しすることができたら、なんと光栄なことでしょうか。一度しかない子育て、そしていつからでもやり直せる子育て、そして崇高なものにすることができる子育て、神様を恐れて歩ませていただきましょう。お祈りいたしましょう。ご一緒にしばらくお祈りいたしましょう。